相田優の今日も京都で物よかし。皆さんこんにちは。今日も京都で物よかし、パーソナリティの相田優です。物よかしはなんとなく心惹かれる、好奇心をかきたてられるという意味。この番組は僕相田優が好奇心の赴くままに調査したりおしゃべりしたりして、聞いているあなたの好奇心をちょっとだけくすぐっていく、そんな番組となっています。はい、というわけで今日はいつもと環境がまた違ったところで収録をしています。どういうことかと言いますと、仕事の関係でちょっと出張にね出ておりまして、ちょっと前乗りをしています。ということで、まあ、感染対策をしながらですが、ビジネスホテルに今日は泊まって一泊して、また明日の早朝にからちょっとお仕事っていう形で、やっているので、ちょっと時間も空いたし収録しようかなってことで今回しています。なんで、ね、ちょっともしかしたら反響とかも多いかもしれないんですけども、ご容赦いただければと思います。というわけでビジネスホテルもね久しぶりなんですけど、まあテンション上がりますね。なんか普段と違った環境にいるっていうのは、なんか出張そんなに嫌いじゃないというか、まあ仕事はね大変な時もあるんですけど、こういう時たまの出張って何なんだろうな、修学旅行とかそういう旅行に近いものを感じているのかっていうのはちょっとよくわかんないですけど、なんかいくつになってもテンション上がってしまうなっていうのを思いますね。情の思い出で言うと、僕大学院に行ってた時に研究室で、奈良に出張したことがあったんですけど、その時にですね、まあ実験とか測定が終わりまして、まあ午後半日分空いたんですよ。でもその日帰る感じになっていて、帰る前にせっかく大阪来たしどうしようかなーっていうのを考えてたんですけど、まだこれコロナが流行る前の話ですけど、そうだと、ユニバーサルスタジオジャパンに行ったことがないじゃないかと、ということでユニバーサルスタジオに行ったんですよ、一人で一人出張していたので。で、僕ハリーポッターがすごい好きで、原作も全部、原作っていうか本もね全部持っていて、関連書籍も持ってたりするぐらい好きなんですけど、だからハリーポッターのアトラクションに行こうと一人でということでチケット買って行ってきたんですけど、まあね、ハリーポッターの中はすごいやっぱり楽しくて世界観にどっぷり浸れたなーって思いながら、帰りに杖を買って帰ってきたんですけど、まあ問題はその前ですよね。ハリーポッターはいかんせん人気のアトラクションなので、アトラクションっていうかエリアなので、2時間ぐらい待たされるわけですよ。で、ユニバーサルスタジオジャパンに何の目的もない男が一人2時間も待っているっていうのは、まあ結構辛いわけですよね。これどうしようかなと思った挙句、パレードをやってたんで、パレードのスタート地点から延々追っかけていって、でパレードが、閉まって最後かな、ゲートにこう消えていくまでを全部さ1から最後まで見守るっていう待ち方をしましたね。なんかあんなパレードを追ったのは初めてだったかもしれない。まあそれだけね暇だったっていうことで、まあその暇をね乗り越えた後のハリーポッターエリアは格別でなねものでしたけども。さあ、ということで今日はですね、どういうお話をしようかなって言いますと、先日、まあこれも一人でどこかに行った話なんですけど、自転車で、ちょっと遠出をしてきまして、まあもちろんね神奈川県内で行ってきたんですけど、そのお話をしていきたいと思っています。はい、ではそれでは今日も京都で物よかし、最後までよろしくお願いします。はい、改めまして相田優でございます。本日の話題はこちら、春のつくい湖、宮ヶ瀬湖に行ってきました。自転車で。でございます。先週の日曜日、5月の9日 だったかな。そうですね。山に行ってきました。で、ロードバイクを購入してから、まあちょっと山とか登り坂をちょっと登ってみたいなっていうのもあり、初の山ライドに行ってまいりました。で、僕は神奈川県に住んでるんですけども、神奈川はですね、割と、そういう意味では自転車で行くには結構楽しみな場所が多くて、海もあるし、江ノ島、三浦海岸なんか有名ですね。で、港未来地区とかもある。で、山は、神奈川の西側は、ほぼ山なので、山もあります。で、川もたくさん、山があるんで、川もたくさんあります。ということで、回れる場所いっぱいあるんですよね。だから、今後も、神奈川の方行ってみましたの、ちょっとシリーズとしてやってみたいんですけども、今回は山ということで、津久井湖と、あと、宮ヶ瀬湖に行ってきました。で、これ、津久井湖、宮ヶ瀬湖、相模原市の西の方にある湖で、まあ、神奈川県の水源となっているような、大きなダムとなっている湖ですね。社会科見学とかでも、もしかしたら、神奈川県民の方行ったことある方もいるかもしれません。で、今回はですね、そこの行ってきた道のりと思い出を順を追って一通りお話ししていきたいと思っています。ちなみにですね、今回行ったルートとしては、ストラバというアプリに、アップしているので、ぜひ、良ければチェックしてみてほしいんですけれども、小田急線の相模大野駅を出発しまして、そばにある相模大野中央公園ってところから継続を開始しました。で、そこから津久井湖まで相模原市を北西にずーっと進んでいって、津久井湖まで一直線に行きます。その後、お昼をこの辺の有名店、西津久井の方の有名店であるゼブラコーヒーさんですね。で、食べまして、その後、宮ヶ瀬湖まで山登りと。で、宮ヶ瀬湖行って、あたり一面の景色を楽しみ、その後ダウンヒル、山下りをして、相模川まで降りてきて、そこから、相模原、ディオンスタジアムという、スタジアムが相模原市にあるんですけども、そこまで向かいました。で、そこから最後、スタートの相模大野中央公園に戻って、フィニッシュと、こうなっております。はい。では、順を追って説明をしていくとですね、まあ、スタート相模大野中央公園っていうのは、まあ、手頃な公園だったので、そこからスタートしようかなと思って行きました。で、そこから相模原市をですね、縦に割っていくわけですね。道は割と広いところが多かったので、交通量はそれなりにあったんですけど、で、トラックとかもね、ちょっとそこそこ走ってたんですけど、まあ、走りにくくはなかったかなっていう、そういうような感じになってました。で、相模大野から相模原市縦断してって、縦に行くわけですね。そこからずーっと行って、まあこういうロングライドって僕はまだ初心者なのでちょっと塩梅まだつかめないんですけど、まあだいたい1時間に1回とか10キロ20キロに1回とかそういうところで休憩をしていくそうなので、まあ最初は1時間ぐらいで休憩をしました。1時間半ぐらいだったかな。そこでまあでももうほとんど津久井湖だいぶ近くなってたんですけど、途中のコンビニで、一旦休憩ということで、ちょっと水を補給しながらですね、休憩をしてました。この時期結構ツーリングも多いので、まあバイクのおじさんとかも休憩してるんですけど、まあコンビニで休憩してたらバイクのおじさんにいきなり話しかけられまして、どっから来たの？どっから来たの？行ってなかったか。どこまで行くの？とか、ね、早く出るの？とかね。全然、まあ、もう初対面なんで、でも結構フランクに話してくれたので、まあ、こうなんですよ、ああなんですよ、とか言いながら、ちょっと寝坊しちゃって、本当はもうちょっと早く出たかったんですけど、あははは、みたいな、そういう話をしていました。結構こういうのも旅の醍醐味って感じがして、いいなーって思いましたね。普段だったらあんまりちょっと話しかけるの、ちょっとみたいな感じもするんですけど、この日ばかりは結構良かったなって思いました。で、なんだかんだそんな休憩も終わり、そこからずーっと行くわけですね。で、そうすると、まあ、でもまだここはそんなに山道ではなかったんですけど、軽く登りも挟みつつ、津久井湖に到着をしました。で、津久井湖、インスタとかにも写真ちょっと上げてるので、ぜひ見てみてください。大型花壇がありましたね。うん。すごく、津久井湖は、津久井城山公園っていう県立の公園でして、湖が、城山ダムが津久井湖のダムになってるんですけど、そこの周りが公園になっています。 機種を挟んで、手前側には大型の花壇とか、あと広場があったりして、で、テニスコートもあって、そこでテニスを楽しんでる人もいたりとか、で、そういうような場所でしたね。で、湖挟んで反対側はお店があって、ちょっと食べられるとこがあるみたいな感じの、スポットでした。で、僕は手前側の花壇がいっぱいあるところでちょっと写真撮ったりとか、で、手前から、湖をね、見たりとかしながら。で、ちょっとね、湖は、遠かったかな写真撮ったんですけど、結構木が間に挟まっちゃってて、あんまりいい写真ではなかったかなと思うんですけど、でも水もこの日はそれこそこ綺麗で良かったなって思いました。この花壇ですよね。有名なスポットなのかな、どうなんかちょっとちゃんと調べたわけではないんですけど、でも季節の花とかねいっぱいあって、カメラ持ってったのですごい良かったなって思いましたね。あとは津久井湖城山公園はジェラート屋さんがありまして、メグジェラートって読むのかな？うん。メグジェラートさんっていうジェラート屋さんがあって、結構来てる観光客さんが、まあ、ちらほらいらっしゃって、そこで、食べたりしていましたね。ジェラートとかね、結構自転車で行くと、休憩の途中につい食べたくなるなーって思ってたんですけど、まあ、この日はですね、ちょっと断念しました。理由としてはお昼が近かったからということで、まあなんで、お昼近くてやめたかっていうと、このすぐ後にですね、ここから津久井湖を出発しまして、ずーっと行くわけですね。あ、ちょっと登りになってきたなとか思いながら進んでいくわけなんですけど、この後にゼブラコーヒーというクロワッサンとコーヒーのお店があります。で、そこがですね、結構この辺のサイクリストとか、この辺に住んでる方にとって結構有名みたいで、ちょっと行きたいなと思ってたんですよ。で、ここでお昼を食べました。店内もすごく良くて、で、特徴的なのが、サイクルラックって言って、自転車を引っ掛ける、このラックがあるんですよ。ロードバイクとかって、スタンドついてない車両も結構多いんですよ。僕はちょっと、写真撮ったりする都合上でつけてるんですけど、スタンドないものも多いので、盗難対策も兼ねて引っ掛けるっていうのは結構ロードバイク乗る人ってやるんですよね。で、サイクルラックを用意してくれるお店ってそういった意味でありがたいんですけど、ここのゼブラコーヒーさんってそれが店内にあるんですよ。なので店内で自分のバイクを見ながらとか、あとは盗難の心配を気にせずにですね、休憩をする、休憩とか、あとはコーヒーを楽しんだりすることができるわけですね。これはすごいなと思いましたね。サイクリストに優しいお店でした。で、店内には自転車グッズとかね、あとは T シャツとか普通のグッズもあったりとかして、ああ面白いななんて見ながら休憩してたんですけど、で、ここはですね、クロワッサンのサンドイッチがありました。僕が食べたのが生ハムとトマトの、あとレタスが入ってるサンドイッチ。で、これがね、結構な大きさで、ボリューム満点ですごく良かったですね。トマトって、疲労回復の効果があるんで、そういう意味でも、あ、トマトいいなって思ったら、もう、でっかいトマトが半分ぐらい、半個分のトマトがこう使われてて、おー、これはすげーやって思いながら見てましたね。もしかしたら1個かな？これ、写真見る限り、半個分っぽいですけど、一個分あってもおかしくないようなボリューム感でしたね。これ美味しいなーって食べながら、アイスティーも飲み、ゼブラコーヒーだからコーヒー飲むよって話ですけど、アイスティーもいただいて、で、そばには自転車があるわけですよ。あ、これはいいなーなんて思いながら。で、感染対策に気をつけながらっていうのはもう前提としてあるんですけど、まあ、自転車でこうね、いるか、走ってる方が結構休憩で訪れたりしてて、まあその空気感も含めて良かったなぁなんて思いましたね。で、もうお昼を過ぎているわけで、まだこれで工程の半分ぐらいしかまだ来てないわけですよ。だから、あ、そろそろ行かなきゃって思って、ここから出発し始めるんですけど、ここからがね、きつかった。ゼブラコーヒーさん、津久井湖のすぐちょっと先にあるんですけど、そこから宮ヶ瀬湖方面に抜けようと思ってたんですね。で、そうすると、もうこの辺って山の中なわけですよ。で、山道で、ゼブラコーヒー抜けてすぐですね、もう突然の上り坂。これはすごかった。食べてすぐなわけで、なんとかもう出てくるなと胃を押さえつけながらですね、登っていくわけですね。まあ、津久井湖出た時も結構急に登り坂来たんですけど、そこは短かったので大したことなかったんですけど、ここから先はですね、やっぱりもう山道なので、かなり登りが続くわけですよ。ただ景色はすごく良くて、山の中はこうやって、まあ辛いですけど、辛い中でも思い返してみると、綺麗な景色がたくさん見れて、良かったなぁなんて思いましたね。登っていく、一生懸命登っていくわけですね。こう、ダンシングって言って、いわゆる立ちこぎを、もう、織り混ぜながら、こう、登っていくわけです。 で、そうするとですね、まあ、慣れない初心者である僕は、足がつりかけそうになるわけですね。ふくらはぎがですね、お、これはまずいぞっていう状況になってくるわけです。で、今回ロングライドを目的としていたので、まあ補給大事だろうなって思って結構たくさん持ってきたですよ。まあ最低限の荷物の中にも給食の割合って多くしていて、で、それの中の一つにタブレットを持ってたんです。塩分補給のタブレットですね。クエン酸とかミネラルとかが入っているようなビダの塩分タブレットがあるんですけど、まあそれいくつか持ってきてたんで、それを一かじりでやったらやっぱりすごいですね。釣りかけて、あ、これちょっとまずいかなと思った時点でやっぱ補給しておくと、その後はもう全然大丈夫でした。やっぱりいいタイミングでいい栄養補給ができたんだなっていうのが、ちょっと我ながら褒めてあげたくなりましたね。で、そんなこんなで釣りかけながらも登っていくわけです。で、辛い山道を登ってって、ついに宮ヶ瀬湖に到着するんですけど、これなんかすごかったなーって思うんですよ。宮ヶ瀬湖のところって途中まで全然影も形も見えないんですよ。登って登って登って最後のところでパッと目的地の建物が見えるんですね。で、そこの時に出た時の爽快感って結構、あ、これを、いや、あ、やっと出てきてくれたみたいな、なんか妙な爽快感があったんですよね。で、もしかしたら、自転車乗りの人って、山がすごい好きな人ってなんか多いような気がしてるんですけど、あ、これを求めてるんじゃないかなっていうのは、なんか思いましたね、その時。で、宮ヶ瀬湖のところって、展望台があるんですよ。で、展望台のところに行って、宮ヶ瀬湖、宮ヶ瀬ダムが一望できるわけですね。結構広い湖なんですけど、そこからパーッと開けてて、有名な橋とかもね、かかってたりとか、で、山々がすごく綺麗で、あ、これ紅葉の時期なんか来たらもしかしたらいい、またいいかもしれないなって思いながら、ちょっと少しその湖を一人ぼーっと眺めるっていうのね、結構贅沢な時間でよかったなと思いました。ただ、一点注意点があるのが、結構ツーリングのポイントとしてもやっぱり有名なので、人はまあゴールデンウィーク最終日っていうのもあってそこそこ多かったかなっていうの、特にバイク多かったですね。ツーリングする人たちは、あそこ結構いい道なんでしょうね。ヤビツ峠っていうのが宮ヶ瀬湖のその先にあって、バイク乗る人ってそこを攻めたりとかね、する人も多いので、まあもちろんロードバイクの人もそうですけど。ただそういうのもあって、結構バイクの人は多かったかなと思います。なので、まあ、バイクの人もね、いろいろ優しい方も多いので、まあ譲ってくれたりもするでしょうけど、通行するときは注意をした方がいいかなと、ちょっと初心者ながら思いました。で、展望台のところがもう写真を撮ったので、これもインスタでご覧ください。で、まあ足早に時間もあれだったので、そこから、帰るわけですね。で、湖畔を周回して、戻ってきました。で、ここはトンネルが結構多かったので、ライトは必須でございます。で、トンネルを宮ヶ瀬湖沿いにずーっと抜けていくと、荻野パンっていう、神奈川県では結構有名なパン屋の本社工場がそこにあります。これは、写真は撮ったんですけど、人が多すぎて、ちょっと買うのは断念しました。結構ね、美味しいアンパンとか、印象的なんですけど、横浜駅とかも確か荻野パン出てるんで、もし横浜駅行く際は、探してみてください。結構美味しいと思います、僕は。そこから、荻野パンを経て、山をずーっと降りていくわけですね。めっちゃ早かったです。ちょっと怖かったですね、最初。だんだん感覚がつかめてきて、前後の車のドライバーさんの優しさにも助けられ、結構車間距離取ってくれてね、前後両方とも。なんとか、さーっと降りることができました。40〜50キロ出てたんじゃないかな。やっぱ出ますね、下りだし。ブレーキはしっかりと、効いてくれたので、僕の自転車でネストのガベルっていうのに乗ってるんですけど、キミブレーキいいじゃないって思いましたね。いい感じでぐーっと降りていきました。ずーっと下がっていって、まあ、相模川の方まで行くわけですね。その途中に酒造がありまして、まあ、ちょっと寄ることはね、自転車乗ってるのでできなかったんですけど、あ、いい感じの酒造だなと思って、このままたパシャリと写真を撮ってしまいました。これ、またなんか、これだけちょっとリュック背負ってって、なんか、お酒買いに行く ために走ってってもいいかなっていうぐらい、結構雰囲気のある酒蔵さんだったんで、写真もチェックしてもらえると嬉しいなと思います。で、そこから相模川へ到着していって、その後ですね、相模川の前だったかな。水、相川の方に、相模川ちょっと前後だった、どっちか忘れちゃったんですけど、水道坂っていう、相模原のすぐ近くの相川村ってところに、水道坂って坂があるんですけど、ここがね、まあ、すごかったです。景色もすごく良かったんです。山あいの中に一面水田の田んぼ地帯があって、で、その先にとんでもない坂が、斜度がね、13% から 15% ぐらいの坂がドーンと長くしかも出ていて、景色はいいけど、これ登れるかーって思いながら、頑張ってギア軽くして登ってたんですけど、半分で断念しました。まあね、後ろ振り返ってみると、ああ、よくここまで登ってきたなって思ったんですけど。ただ横にね、あの歩行者の道もあったんで、そこにこう、自転車を持ってって、押しながら歩いていったんですけど。まあでもあれですね、真ん中で、断念したと思いきや、一番最後の坂がもうちょっと角度曲がって、また登ってくるんですけど、また、角度が急になっていたので、まあ、あそこで断念してるぐらいだったら、まだまだだなって思いましたね。いつかちょっと足腰を鍛えて、あそこはリベンジをしたいなというふうに思っています。足つかずにあそこ登れたら、ちょっと自信つきそうだなってぐらいいい坂でした。水道坂ってで調べると出てくるので、相模原市で水道坂かな。興味のある人は見てみてください。で、そこからなんやかんやで相模川に行ったんですけど、そうですね。相模川が後ですね。ちょっとその後、本当は、すぐには渡らずに川を平行に行って、反対側に渡ろうと思ってたんですけど、すぐ渡っちゃって、そのおかげでですね、相模原市の棚地区っていうのがあるんですけど、ここがですね、坂が多い地区なんですよ。で、そこに間違えて入っていってしまって、ここも斜度 10% ぐらいの坂を登るっていう、とんでもない目に遭いました。でもこの時は、頑張って足をつかずに進むことができました。で、このまま、相模原市に入っていったので、そこからリオンスタジアムに行くわけです。で、これ僕相模原市出身なんですけども、まあ、オラガ町のスタジアム、ちょっと一回は見に行こうかってことで、見に行きました。と、SC 相模原という、今 J2 に、今年のシーズンから上がったんですけど、SC 相模原のね、本拠地ですけども、まだ、オラガ町のスタジアムとは言えど、まだちょっと試合をね、見に行ったことがないんですよね。ちょっと、いつかは、ちょっと早いうちに、J2 にいるうちに、まあ J3 に落ちても全然応援はしてるんですけど、行けるうちにちょっと一度は行きたいなぁと思ってるスタジアムのうちの一つです。まあ、相模原市でサッカーやってる人とかは、中学生とか高校生の時とかに多分試合をしているはず。まあそれぐらい、地元の馴染みのあるスタジアムって感じですね。で、この辺まで来るとですね、もう、平坦な土地なので、もう水道坂を登ったりとか、棚の激坂を登ったりとかっていう人からしたらですね、もう嬉しいわけですよ、この辺の平坦は。ああ、やった。これは、まあ、車もいるけど、なんかちょっと文明の色が戻ってきたぞ、みたいな感じで、平坦嬉しいと思いながら、スタート地点まで一直線に戻るわけですね。そのまま、相模大の中央公園に、だいたい6時半頃 ?5 時半頃だったかな ?6 時ぐらいか。そのぐらいに到着をしました。今喋ったのがだいたいの工程ですね。走行距離は70キロ、70.44キロぐらい。走行時間、純粋に走ってたところの時間ですね。は4時間39分ぐらい。で、止まってた時間とか休憩していた時間も含めると、7時間13分の旅でございました。全体の感想としては、ゴールした時は意外と、あ、まだまだ行けるかなっていう感じでした。ここから山登れって言われると多分きついんですけど、平地とかで、こぐぐらいだったら、まだまだだ、もう少し行けるかなっていうぐらいです。まあ今回は、まあ少し気温もあったっていうのもあったので、ボトル2本持ってって、で途中で2本とも入れ替えたので、結局2リットルぐらい水飲んだんですよ。で、かつ、ゼリー、エネルギーゼリーとか、あとは固形食、カロリーメイトみたいな、バーですね。ああいうのも持ってったので、で、途中でも ご飯食べたりとかしたので、栄養補給はそこそこのタイミングで、まあさっきの塩分タブレットの話もありましたけど、やってったので、まあそれもあったのかなと思います。長い道のり走るにはやっぱ栄養補給と水分補給はとても大事になってくるそうなので、これできたのはちょっと良かったかなと思いました。まあふくらはぎ釣りかけたことは反省点ですね。はい。で、写真等はですね、まあ、前回江ノ島に行った時もそうだったんですけど、ノートでまた感想記事とか、写真も上げつつ、ライドの記事を書いていこうかなと思いますので、ぜひそちらもチェックしていただけると嬉しいかなと思います。はい。というわけで今回は春の津久井湖宮ヶ瀬湖に行ってきたよというお話でございました。お送りしてきました相田優の今日も京都で物よかし、そろそろお別れのお時間です。感想フィードバックはツイッターでハッシュタグシャープ今やかをつけてぜひつぶやいてください。今やかの綴りは imayuka です。また僕の電源的ラジオというブログもやっています。ガジェット情報だったり気になるコンテンツ情報を発信しているので、よければそちらもチェックしてみてください。で、今回の、ライドの情報等はノートに上げていますし、YouTube 版でも、ポッドキャストを聞くことができるので、ノート、YouTube ともに合わせてチェックしてもらえると嬉しいなと思います。はい。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は、相田優でした。さよなら。